本日の聖書の箇所は列王記第2、4章18節から28節、旧約聖書654ページです。司会者がお読みいたします。列王記第2、4章18節から28節。その子が大きくなって、ある日借り入れをする者たちと一緒にいる父のところに出て行ったとき、父親に、頭がと言った。父親は若者に、この子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱き、母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上で休んでいたが、ついに死んでしまった。彼女は屋上に上がって、神の人の寝台にその子を寝かせ、戸を閉めて出て行った。彼女は夫に呼びかけて言った。どうか若者一人とメロバ一頭を私のために出してください。私は急いで神の人のところに行って、すぐに戻ってきますから。すると彼は、どうして今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのにと言ったが、彼女は構いませんと答えた。彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進みなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけて、カルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若者ゲハジに言った。見なさい、あのシュネムの女があそこに来ている。さあ、走って行って彼女を迎え、言いなさい。あなたは無事ですか？あなたのご主人は無事ですか？お子さんは無事ですかと。彼女はそれにこう答えた。無事です。それから彼女は山の上にいる神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠し、まだ私に知らせておられないのだ。彼女は言った。私がご主人様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。神の人のところへ行く、その2。と題して、小澤先生のメッセージを高道姉妹に代読していただきます。
皆さんおはようございます。これでメッセージを代読するのも3回目となりまして、皆さんこの顔や声にも飽きてきたんじゃないかと思います。早く小沢和夫節でメッセージをお聞きしたいところですけれども、しばしお待ちください。我慢してお聞きください。それではお祈りから始めます。愛する天の神様、皆を褒めたたえます。小沢先生は今心身ともに試練を通されております。一日も早くすっかりと回復されるよう、私たちは心から願っております。そのような中で神様に祈り、神様の御言葉を取り継ぎ、この原稿を書いてくださいました。御言葉とその愛が私たちの この飢え渇いた心を励まし潤わしてくださいますように、またこの者の口を清めて御用のために用いてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお読みします。今日のところに入る前に、いつものようにまず前回のあらすじを簡単に振り返っておきたいと思います。エリシャは預言者として北イスラエルの中心都市であるサマリアを拠点としながら、地方の町や村を定期的に巡り、そこで神の言葉を語りながら人々の霊的な指導をしておりました。ある時シュネムという町に立ち寄ると、その町に住む一人の女性がエリシャに声をかけて食事に招きます。エリシャを見た時に他の人とは違う特別な印象を抱いたようなのです。それからたびたび家に招いて話をするうちに、神の聖なる方に違いないと確信し、わざわざエリシャのためにいつでも自由に泊まって使えるように部屋を作ってあげることにしました。エリシャはこれを見てお礼をしたいと思い、女性に何かしてもらいたいことはないかと尋ねると、私は満足して暮らしていますからと言って、エリシャの申し出をやんわりと辞退いたします。そこで話が終われば何事もなかったのですが、エリシャが来年の今頃あなたは男の子を抱くようになると語ったことから、シュネムの女性の人生は思いもかけなかった方向に展開していくことになります。それまでこの夫婦は子供が与えられるようずっと神に祈ってきましたけれども、何年経っても祈りは叶えられず、とうとう夫は年老いてしまい、すっかり子供のことは諦めていたのです。そこへ突然エリシャから子供が生まれると聞かされました。誰だってそうでしょうが、これは冗談に違いないと思って全く取り合おうともしません。ところがそれから1年経ってみると、エリシャが語った通りに男の子を産むことになります。諦めていた子供が思いがけず与えられたのですから、どんなにか嬉しかっただろうと想像します。もちろん神の恵みに真っ先に感謝したでしょうし、またエリシャにも感謝しただろうと思うのです。これが前回までのあらすじになります。さて、その子供はその後どうなったでしょうか。18節から20節を読みます。その子が大きくなって、ある日借り入れをする者たちと一緒にいる父のところに出て行った時、父親に頭がと言った。父親は若者に、この子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱き、母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んでしまった。この日子供は畑で借り入れをしていた父親に一緒についてきて、皆が働いているそばで 元気に遊んでいたようです。ところが突然頭がと言いながらうずくまり、そこで意識を失ってしまいます。ただならぬ様子に気づいた父親はすぐに母親のところに連れて行くようにと若者に命じます。母親は子供を膝の上に抱きながら様子を見守っていましたが、それから間もなく子供は亡くなってしまいます。おそらく何かの深刻な病気が原因だったのだろうと想像されます。このような時、親はどうするでしょうか。誰でもそうですが、まず自分を責めるでしょう。自分がもっと普段から注意を払って子供の様子を観察していたら、重い病気になる前に異常に気がつき治療ができたのではないか、そうしたら死なずに済んだのではないか、あるいはこう言って責めるかもしれません。たとえ助からなかったとしても、苦しんでいる子供のために最後まで親として最善のことをしてあげたかった、一生懸命手を尽くしたけれどそれでもダメだったというのなら、まだ諦めもついたかもしれません。でもどうでしょうか。読んでお分かりの通り、この母親は何もすることもできませんでした。ただ苦しんでいる子供をただ膝の上で抱きながら死んでいくのを見ていくしかなかったのですから、こんな辛いことはありません。この母親はこのあとどうしたでしょうか。21節。彼女は屋上に上がって神の人の寝台にその子を寝かせ、戸を閉めて出て行った。屋上のエリシャの部屋にある寝台の上に亡くなった子供を寝かせたというのです。どうしてこのようなことをしたのか、そのことはまた後で考えることにして、その前に夫とのやりとりに目を留めておきます。この女性は夫に、これから急いで神の人のところへ行くのでよろしくお願いしますと告げると、これを聞いた夫は妻の意外な行動にかなり驚いたようです。どうして今日あの人のところへ行くのかと質問します。すると妻はただ一言、構いませんと答えています。この構いませんと訳されている言葉ですが、もともとはシャロームという言葉が使われています。シャロームという言葉は皆さんもどこかで聞いたことがあると思います。今日はこの言葉に注目してまいります。なぜかと言いますと、二つの理由があります。まず一つ目の理由です。シャロームは普通平和とか平安、あるいは元気です、無事です、穏やかですという意味で使う言葉です。ところがこれは私が調べた限りですが、シャロームを構いませんと訳しているところは聖書の中でここにしかないのです。妻が夫の問いかけに対してただ一言シャロームと答えるのは、不思議といえば 不思議です。翻訳を担当した先生もどう訳したらよいのか相当困ったのではないかと思うくらいです。でもただそれだけなら別にそんなものなのだろうで終わりですが、そうはならないもう一つの理由があります。それが26節にあります。さあ走って行って彼女を迎え言いなさい。あなたは無事ですか？あなたのご主人は無事ですか？お子さんは無事ですか？と彼女はそれにこう答えた。無事です。エリシャのもとで働いていたゲハジは読んでお分かりの通り三度無事ですかと繰り返しています。それに対して母親は無事ですと答えています。皆さんこれを読んでおかしいと思ったのではないですか。ゲハジはお子さんは無事ですかと尋ねています。そうしたら当然母親はこんなふうに答えるべきではないですか。実は子供は死にました。ところが実際は無事ですと答えたというのです。これはおかしいですよね。なぜだろうと考えてしまいます。ある人はゲハジに詳しいことを説明するのが面倒だったのでこんなふうに答えたのだろうと解説していますが、そういうことではないと思います。では母親は気が動転していて思わず事実とは違うことをつい語ったということでしょうか。これも違うと思います。聖書にはすべて私たちの救いに関係していることしか書いていません。救いに関係ないことは書いていないと思って間違いないくらいです。そうするとわざわざ無事ですと答えたと書いてあるなら、そこに何か重大な意味があると考えなくてはいけません。先ほども神の人のところへ行く季節でもないのにどうして今行くのかと問いかけた夫に対してシャロームと一言だけ答えたのは不思議だと言いましたが、26節でもゲハジに対してシャロームと一言だけ答えています。これはもはや単なる偶然ではありません。この母親は何か特別な思いがあってわざわざシャロームと言っているのではないでしょうか。ではそれは一体何であったのか、もう少し深掘りしてまいります。もう一度母親の行動を整理してみましょう。子供が亡くなった時、母親はエリシャの部屋に置かれていた寝台の上に子供を寝かせ、戸を閉めて出て行きました。なぜそうしたのかは説明がありませんが、推測することができます。話はエリシャの先生であったエリアが活躍していた頃に戻ります。列王記第1、17章には、大飢饉のために食べるものがなくなった ヤモメのことが出てきます。エリアはこのヤモメと一人息子を救うためにその家にあった亀の粉と壺に入っていた油を満たすという奇跡を起こして救いました。それだけでもすごいことですが、この話には続きがあります。ある時この家の息子が重い病気にかかって死んでしまうということが起きます。これを見たエリアは母親の懐に抱かれていた子供を受け取って自分が寝ていた寝床に寝かせ主に祈ったところ、子供が生き返った。そういう話が列王記第1:17章に書かれています。ここまで聞いていて皆さんあれ?と思ったのではないですか。このエリアの話は今私たちが読んでいるエリサの話とよく似ているのです。今日は一人息子が亡くなった話のところを見ていますが、4章の最初のところには夫を亡くした貧しいヤモメがエリサのところに訴えてきた話が書かれていました。エリサはヤモメの訴えを聞くと、あなたの家には何がありますか?と尋ねます。ヤモメが油の壺が一つしかありませんと答えたので、あなたの家にある壺から油を注ぎなさいと言います。そうしたら近所の壺全部をかき集めても余るほどの油が出てきて、この家族は救われていった。そういう話が書かれていました。どうですか?エリアの時に起きた出来事とよく似てませんか?シュネムの女性はエリシャを食事に招いた時にエリシャからいろいろなことを聞いていたと思うのです。自分の先生であったエリアがどんな預言者でどんなことをしたのか、そういう話の中で貧しいヤモメの一人息子が死んでしまった時、エリアはどうやってその子供をよみがえらせたのか、そのことも聞いていたでしょう。でもその時はすごいことがあるものだわ、でも本当だろうか、そんなふうにどこか疑う気持ちがあって、自分とは関係のない遠い世界の話にしか聞こえませんでした。ところがいざ自分の子供が亡くなり突然の試練に突き落とされた時、真っ先に思い出したのはエリアのことだったのではないでしょうか。エリアが死んだ子供をよみがえらせた、それを聞いた時は信じられなかったけれど、でも今自分が最後に頼れるのはそのことしかないと気がつきます。もしあの話が本当だったというのだならば、諦めるのは早い、そこにかけてみよう、そう思いました。とは言っても一体何をしたらよいのでしょう。もしここにエリシャがいたのなら、もちろんすぐにエリシャにお願いしたいのです。でもあいにく今はロバに乗って半日かかるカルメル山のところにいます。スマホがあるわけではないのですぐに連絡がつきません。エリシャを呼びに行くまでの間に今すぐすべきことは何だろうか。あの時エリアが何をしたのか、 落ち着いて思い出してみました。そうだ、確かエリアは亡くなった子供を抱いて自分の寝床に寝かせたと言っていた。とにかくエリアを真似して同じことをしてみよう。こうして見てくると子供が亡くなった時、屋上にあるエリシャの部屋に登っていって寝台に寝かせたのはこのような母親の信仰から出たものだったことがわかるのです。さて、ここからシャロームの問題に取り掛かっていきます。なぜ母親は夫の問いかけに対してシャロームと答えたのでしょうか。ゲハジがお子さんは無事ですかと問いかけたのに対してなぜシャロームと答えたのでしょうか。そういう問題でした。この母親はシュネムの町でエリシャを初めて見かけたとき、この人はきっと何か特別な人に違いないと感じるほど霊的に敏感な人であり、あの方はきっと神の聖なる方に違いありませんと言って自分の信仰を告白する人でもありました。そのような信仰者が子供を失うという試練の中に立たされていきます。こんな時人は試されます。一体自分は何を頼りにしていたのか、本当の自分があらわにされていきます。この女性は信仰がありながらも気がつかないうちに目に見えるものに頼ろうとしていたのかもしれません。私には夫がいる、使用人もいるし、たくさんの財産もある、そして念願の子供も神様から与えられた、自分はなんと幸せ者なのだろう、そんなふうに満足していたのではないでしょうか。それが今突然に子供を失いました。もちろん最初はこの悲しみの中から自分を救ってくれるものがないか必死になって探したでしょう。でも助けになるようなものがこの世には何一つないことがことに気がつきます。目の前が真っ暗になるという言い方がありますが、まさにそういうところまで追い込まれました。それでもどこかに光はないかと探しました。そんな時エリアのことを思い出しました。これが本当の救いの光なのか確信はありません。死んだ子供がよみがえる、あの時は信じられない思いで聞いていました。でも今子供を救うためにはそれを信じるしかありません。もしここで死んだものがよみがえるなどありえないと思ってしまったらどうなるでしょう。子供を救うことは絶対にできないのです。これでお分かりでしょうか。この母親が夫の問いかけに対してシャローム、大丈夫ですと答えたのはなぜだったのか。ゲハジがお子さんは無事ですかと問いかけたとき、シャローム、元気ですと答えたのはなぜだったのか。必ず生き返る、必ず子供を取り戻すことができる、まるで自分に言い聞かせるようにそれを信じようとしていた。子供が救われることを願う母親の 信仰から出た言葉だったのです。このような母親の姿を見て、ある人はこんなことを言うかもしれません。母親の気持ちはわからないわけではないけれど、死んだ人が生き返るなんてありえない話でしょう。あまりにも悲しい現実を受け入れたくないので、ありえないようなことを妄想しているだけではないのか。妄想というのは何の根拠もなく、こうなるに決まっていると思い込むことを言います。でも、もし何かの確かな根拠があるなら、それはもはや妄想とは言いません。では、この母親の場合はどちらでしょうか。何か根拠があるのでしょうか。あります。28節で母親がエリシャにどんなことを訴えたのか、そこを見てみましょう。私がご主人様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。繰り返しになりますが、母親の方からは一度も子供を与えてくださいと願ったことはありませんでした。エリシャが来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになると言われた時も、まさかそんなことがあるはずはない、冗談も休み休み言ってくださいと言って真面目に受け取ろうとさえしなかったほどです。この母親はそのことを訴えています。もしエリシャが気休めで言ったのではなかったのなら、なぜ子供は今死ななければならないのか。なぜ子供を与えておきながら後になって取り上げようとするのか。それはおかしい。理屈に合わない話ではないか。神の言葉が気休めではないというのなら、絶対に子供は取り上げられるはずはない。神の言葉が誠であり、真理であるというのなら、死んだ子供はよみがえらなければならないはずではないのか。それとも、神の言葉は気まぐれのようにして取り消されたり、変更されたりすることがあるのか。もしそうなら、それこそ気休めということでしょう。しかし、私ははっきりと言いました。気休めは言わないでください、と。その約束をあなたは忘れたのですか。これが母親の訴えです。子供を失った母親の怒りが込められています。けれども、これは正しい怒りと言ってもいいでしょう。決して妄想ではありません。なぜなら、エリシャを通して語られた神の言葉を根拠にして訴えているからです。なぜ人は思いがけなく試練を通されていくのでしょうか。それは誰にも説明できません。ただギリギリの試練を通されたときに初めてわかることがある、そういうことは言えるだろうと思います。あるいはこうも言えるかもしれません。人が試練の中でもがき苦しんで叫ぶとき、私たちは知らず知らずのうちに神の真実の言葉を語るように 導かれていくのではないか。まさにこの母親がそうなのです。神が真実であるならば、死んだ者がそのままにされることは絶対にあってはならない。必ずよみがえらなければならない。そのように母親は訴えました。この母親の言葉はやがてイエス・キリストを通して実現していったことを私たちは知っています。イエス・キリストもまた十字架の苦しみを背負いながら、私たちに神の真実の言葉を語ってくださっていたことを思い起こします。真実の神は死んだものを必ずよみがえらせてくださる。そこにこそ私たちの本当の光があることを信じて、また歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはあなたが真実な方であると信じてはいますが、それでも大きな試練に襲われるような時、どうしてですか？いつまでですか？なぜ今すぐ私を救ってくださらないのですか？と叫ばずにはいられない時があります。苦しみがあまりにも長く続く時、信仰を失いかけてしまうことさえあります。どうか主よ、そんな私たちを憐れんでください。主が真実な方であるならば、必ず約束を果たしてくださる。そのことをどんな時にも信じられるようにしてください。たとえ目の前が真っ暗になるような時でも、あなたが十字架の上で輝かせてくださっている光を見上げることができるように、どうか私たちを導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今語られました御言葉を思い起こし味わう時を持ちます。
ではそこまでといたします。続いてただいま語られました御言葉に対する応答の賛美をいたしましょう。福音賛美歌323番1節2節です。お立ちになれる方はお立ちください。
Thank you.
座りください。続いて献金の時を持ちます。献金は日頃神様からいただいている多くの恵みの中からそれぞれが感謝を持ってお返しするものです。献金の意味のまだ理解できてない方、今日初めて教会に来られた方は献金袋をそのまま隣の方にお回しください。感謝の祈りを中谷姉妹にお願いいたします。
様、あなたのお名前を褒めたたえます。今日もあなたからの御言葉をこうして兄弟姉妹とともに受けることができましたことをありがとうございます。ここにいる者、またライブを通して聞いている姉妹兄弟姉妹たちともに今日の御言葉を受けました。そしてこの御言葉によって今週1週間も歩むことができますように励ましてください。実際今受けた御言葉をまだ私は本当に自分の心の中に落とすことができないでいます。ずっと祈り続けていていたことが叶わなかったとき、そしてこれからの祈りをどう祈ろうかまだわからないとき、そのようなときに、シュネムの女のようにシャロームと言えない自分がいますことを今ここに告白します。神様、そのような信仰の弱いものですけれども、その弱いものをあなたが憐れてくださって、いつかあなたの前でシャロームと言ってまた歩みをあなたと共に歩むことができるように導いてくださいますように。本当に私たちは洗礼を受けるとき、まだ信仰として幼かったので、あなたから良いものばかりを受けることを望んで、そして幸せになれるのではないかと受診したものですけれども、でも洗礼を受けてから本当にいろいろな試練や苦しみがあります。その中を通るときになかなかあなたのことに感謝しながら歩むことができず、あなたのをどうしてですか、反対にあなたのことを恨んだり、また怒りを覚えながら歩むものでありますが、でもその中にあっても、時間が経った後に、あ、このことはこういうことだったのだ、また兄弟姉妹たちとそのことを分かち合いながら一つ一つ乗り越えて来たように思います。神様、今多くの者がまだ試練の中にあり、そして苦しみを覚えている方たちもたくさんいます。神様、どうぞその一人一人をあなたが直接励ましてくださって、また私たち兄弟姉妹も共にそのことを覚えて祈りながらこの試練を通ることができますように助けてください。神様、このメッセージを
コットもできない姉妹たちもいます。神様どうぞ直接御言葉を持ってお一人お一人に語ってくださいますようにお願いいたします。私たち日頃の中で本当にあなたからいただいている恵みを思い出すと本当にたくさんのものがあります。あなたに怒りをぶつけたり、そして怒ったりしながらもその恵みを思い出すときに本当にあなたが私たちの一人一人の命を支えてくださっていることに感謝します。その中から今日も一部お返しできますことを感謝します。どうぞあなたがこのお返しで捧げたものを清めてください。捧げるものはまだ汚れたものですけれども、でもあなたが清めてくださいますことをお祈りいたします。感謝して主イエスキリストの名を通してお祈りします。アーメン。
賛美歌の542番を持って唱えとし、そのうち伊沢先生から祝祷構想と続きます。お聞きください。神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集まりましたお一人お一人の上、またオンラインを通してそれぞれのところでこの礼拝に預かっている一人一人の上、またこの礼拝を覚えつつもいずれの手段によっても礼拝に預かることのできなかったお一人お一人の上にも、豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。続いて報告の時を用います。まず、今日礼拝をお休み、こちらに出席されていない方々の、消息からお知らせをいたします。書かれておりますけれどもところからですが、春日姉妹はオンラインで、礼拝守っておられまして、この後の CS 教師会には出席しますということです。それから、工藤姉妹はオンライン、それから松楽ジーナ先生ですけれども、同僚の方にコロナの陽性の方が出たということで、ご自身は陰性なんですけれども、念のため、お休みしました。で、来週は小樽の教会の方に出席しますということで、スザノに行かれるという連絡をいただいております。それから池田さんご夫妻、大野さんご夫妻も、オンラインという連絡をいただいています。それから、加藤姉妹は、
先週来てくださいましたね、お孫さんとそれから娘さんですね、今日千歳の方に見送ります、見送りですということでお休みしています。また菅原姉妹も収容でお休みという連絡をいただいています。それからですが、あと小玉姉妹ですけれども、池田姉妹からの経由での お知らせなんですが、帯状疱疹にかかりましたということで、上半身ということですか、多分お腹か胸か背中だと思うんですけども、それで今痛みがひどい状態ですという連絡をしております。また春日姉妹の様子ですけれども、先週病院を受診することができまして、声を使いすぎた疲れとですね、もう一つ、逆流性胃炎によって喉を痛めているだろうということで、しばらくやっぱり様子見ましょうという結果でしたということをお知らせになりました。深刻な病気ではなかったということでありますが、やはり声が戻るにはしばらく時間がかかるかなということであります。それから、あゆき姉妹は無事に日本に帰国して、それから札幌の方にも戻られまして、今日は旭川の旅行に行っていますということで、それも感謝ですということでありました。それから小池和子姉妹は今日はリモートオンラインで出席しますということであります。それから来月のことでありますけれども、9月3日午前11時より富士の生産院で午前礼拝および納骨式を執り行います。一応私はちょっと手続き等がありますので、9時多分45分かそれぐらいに教会を出るつもりでおります。もし車で一緒に乗せていただきたいということがあれば、ちょっと調整をしたいと思いますのでお知らせいただければと思います。それからもう一つ感謝なことでありますけれども、昨日でありますが、工藤姉妹の、ご主人工藤哲也先生、先生というのは書道の先生をされているんですね、工藤哲也先生から額に収めました自筆の、書ですね、それを検品していただきまして、2階のところに掲示というか掲げさせていただきました。ぜひ見ていただきたいんですが、私も初めて見ましたけれども、私が説明するように見ていただいたものと思いますので、素晴らしいものをいただきました。本当に感謝いたします。私の方からは以上、それから私の状況でありますけれども、この1週間です。大きな変化はございません。毎日口を動く、いとかうっていう声を口を動かすという、それを朝夕15分ずつしてくださいというのが私のリハビリでありますけれども、それをひたすらやっているという状態で、大きな変化はないですね。悪くはなっていないことは確かですけれども、それから先週初めて HBI の授業がありまして、2時間ですが学院に行って授業しましたけれども、なんとかできましたので、一応ちょっとこのように発音は不明瞭なところがありますけれども、この2学期もなんとかやれそうな感じがいたします。もう少し時間がかかるだろうと思いますので、お祈りいただければと思います。私の方からは以上でありますけれども、今日出席人数は14名という連絡が来ております。あと、皆さんの方から、何かありますか？小池さんはいいですか？お母さんですか？
いつもお祈りいただいてます母ですけれども、検査結果はあまり良いものではなくて、 例えば抗がん剤治療が一番いいということで、一応14日仮剤というか、まあ、あの手続きの予約を取ってきまして、最終意思確認みたいなものを1週間後の月曜日にあのするということでした。で、まあ、本当にそうですね、あの、まあ、今日のメッセージ本当に書いてからまたちょっといろいろ噛み締めたいなと思うんですけれども、引き続き改善が与えられるようにあの家族として祈り続けたいと思いますので、お祈りいただけたらと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、この後お祈りいたします。他に皆さんの方からないですか。はい、では、代表してお祈りをいたします。天の父なる神様、本当に私たちはあなたの救いを信じて歩みを上げますけれども、この弱い体はのうちにまだ私たちの罪は宿り、それによって私たちは苦しむものであります。天の神様に救いを求めるものでありますが、今具体的にいろいろな方々がその体の弱さのことで苦しんでおります。池田さんご主催、本当に続いて、兄弟自身も弱さを覚え、また玲子姉妹も弱さを覚え、今日は本当にその疲れもあって、来ることはできませんという、ことをおっしゃっておりました。どうかご主催を憐れんでくださいますように、また萩姉妹のことも本当に突然に声が出なくなるという今試練の中にあり、先週病院受診いたしましたけれども、どうかその治療が最善となされて、速やかにその元の声の状態に戻っていくことができますように、お母様のことや愛き姉妹のことや、また、スイスの三原先生のこと、いろんなことを疲れを覚えて、また、一人で札幌で、暮らしていくことをお母様を支えなければならないという、そのいろんな辛さの中にいるかと思います。お母様自身も弱さを覚えていますので、主が支えてください。また小玉姉妹のことを聞きました。本当に私も今病んでいるこの病気を、小玉姉妹も今帯状疱疹ということで病んでいらっしゃるということです。本当にこの痛みは経験したものではないとわからない、本当に辛さがあります。どうか速やかにその痛みを取り去ってくださり、また、これからの経過も、順調なものでありますように、どうか最善の治療もなされますようにお願いをいたします。また小池和子姉妹のこと今、お聞きいたしました。本当に迷っておられましたが、抗がん剤治療に進んでいくという決断をしておりますが、でも、不安はあります。またそれが本当に良いことなのかどうか、手に迷うところもあるかもしれませんが、でも、その医師の手を主が守り、最善の判断と治療がなされ、そして願うことは本当に小池和子姉妹、この病から解放されて本当に健康な体になっていくことであります。本当にあなたの約束を私たちは信じますので、主が御業を成してくださいますようにお願いをいたします。その他にも中村恵子さんのお嬢さん、そしてまた小池理沙夫さん自身も弱さを覚えています。松田姉妹、林俊子さん、そして大藤姉妹、天使の悲しみの中にあって、教会に来ることはできませんが、どうかその体調を守ってくださいますように、お一人お一人の心の内にある祈りに合わせ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では礼拝はそこまでといたします。